アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2561回8月10日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週のオープニングテーマは何々だと思ってる〇〇です。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。実家の愛媛の新居浜に帰省してまいりました。1年に一度しか帰れていません。なかなか親孝行も難しいなと思っている三浦です。
スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。風が語りかけます。うまい、うますぎる十万石饅頭っていうのが埼玉メーカー十万石饅頭なんですけれども、個人的には五花棒っていうお菓子の方が美味しいかななんてちょっと思ってるスミレです。今日もよろしくお願いします。
ハルさんです。おはようございます。
おはようございます。ハルです。今週は飛行機の話をしてきましたが、私の今の一番の大きな夢は飛行機の免許を取ることです。いつか自分で飛行機を操縦して大空を飛びたいなと思っているハルです。今日もよろしくお願いします。
ワンボタンの声をお聞きの皆さん、こんにちは。アトマーク佐藤リッチマンこと佐藤豊彦です。アップルクリップはワンボタンの声と同じ2007年にスタート、今回通算900回目を迎えることができました。今は新しいアカウントでリスタートしておりますので、ぜひアップルクリップで検索してお聞きください。
皆さんぜひ聞いてください。
ブログ気になる気になるにあった記事です。ホームポッドミニスペースグレーに変わる新色ミッドナイトが発売という記事が出ていました。長らくホームポッド新色追加なくてなかったんですが、8月に入りました。7月の15日です。アップルがスマートスピーカーホームポッドミニ新色ミッドナイトを発売開始しています。値段は 14,800 円税込みで、機能面などは過去の前の従来のものと変更はないそうです。ここでは三浦さんと春さんに入っていただいてます。
はいはい、
ホームポッドミニ、これスペースグレーからミッドナイトって言ってますけど、もう正味黒ですね、
うん、
入れ替えです。そうですね。何があったんでしょうね
何があったんでしょうね。なんかテコ入れしようとしてるんでしょうか。
ホームポッドがホワイトとミッドナイトの2色展開のために、ホームポッドと同じ色合いのこのミッドナイトモデルっていうのを、ね、うん、出したようなんですね、
うん、
ということは、うん、ホームポッドの方は当分まだモデルチェンジせえへんのかなという感じがしてしまいますけど
ミニは他にも色ありますよね、確か。
あ、そうそう、オレンジとか。
イエローとか。ホームポットって今調べたら2020年なんですね。発売がスタートが、
はい。
今年で4年目なんですね。
ホームポッドミニで思い出したけど、うん、ゲゲゲの鬼太郎に出てくるバックベアードっていうのが似てるなと思ってて。
バックベアード、
今そこリンク貼りましたんで、アニメ版の鬼太郎のキャラクター紹介のところに。はい、
これ。
今アニメ版やからまだそんな怖くないキャラクターに出てるけど、これ漫画版はめっちゃ怖いんですよ、うん、本当に真っ黒の黒の消し積みの巨大な塊の真ん中に目だけがギョロッとあるだけのキャラクターなんですよ、ね、
うーん、
バックベアとか子供の時鬼太郎で呼んだら怖くてね、うん、でホームポッドミニの黒って言ったらこれ思い出すなと今ちょっと思い出した。逆に言うと、バックビアードモデルって書いた方が売れるかもか
いやいや、売れないと思う。
か
ま、マニアはね。
マニアはね。
は綺麗でしょうからね、うん。若干買いたい気持ちはあるけど、なかなか買わないね。
うん、そうは言っても。どっちなんやって話です。
少しだけ化けるかなっていうチャンスは、アップルインテリジェンスがこれにも乗ってきたらどうなるのかなっていう期待はありますけど、このホームポッドミニは何の OS 相手の iOS もどき、
オーディオ OS ホームポッドソフトウェアはホームポッドとホームポッドミニ向けにアプリ開発してる OS。
なるほど。
TBOS をベースに開発中。
あ、そうですか、うんうんうん、なるほど。 AI でどう変わるかっていうね、
うん、搭載するとしたら次のモデルからとか言われそうな気がして
ないですね。そうですよね。だからやめとこうか。
そんなもうでもリスナーさんは家で子供さんがゲゲのギターを見てたら、あ、本番と見に行って思い出すと思います、ね、今日の話聞いて。
うん。
そして CNET JAPAN の方の記事をご紹介しますが、 Apple Watch をつけたまま寝るべき Apple のヘルス担当者 VP に聞くという記事がありまして、アップルはアプローチを装着したまま就寝することを進めている、
うん、
間もなくリリースされるアプローチ向けアプリバイタルのメリットを活用する鍵ともなると記事では書かれているんですが、バイタル
間もなくリリースされるとありますね。ただし WatchOS のアップデートで入ってくる。
はいはいはいはい。睡眠情報、心拍数、皮膚温度、呼吸数、血中酸素濃度を毎日確認できるアプリ、うん、そうですね。じゃあ今はまだねできないですもんね。はい、バイタルがユーザーの通常の範囲から少し外れてる場合はバイタルアプリが知らせてくれる。これはもう三浦さんが普段から異常があったら早く知らせてくれる。
今でも、ね、ヘルスケアアプリである程度のも記録されて、気になるところは平均値がどうのっていうのは自分で確認すればできますけどね、は
い、今心拍数取れないんでしたっけ三浦さんとこ。
あ、2台あるアップルウォッチのうちの新しい方が壊れて、センサーが壊れてしまっていることが分かってですね。
そうなんですね。
今取れないです。だから古い方、シリーズ4の方では取れるので、
はいはい、
まあそれでなんとか乗り切ってはいますけど、修理どうしようかなと思って。私の毎日の Apple Watch の運用は、昼間新しい方のウォッチをつけて、
はい、
あの寝るときは付け替えて古い方で寝るというターンで回しているので、多分次、今年の新しいアプローチはもう多分買うことになったんですけど、調子が悪いから。
はい、
その時に、うんうん、と夜寝る用をどうするかっていう問題が残るので。
そうですね。
うん、ちょっとそこを修理しようかしまいかっていうのは今悩んでるところです。ただ4万5千円ぐらいかかっちゃうのでね。う
ん、あ、そんなかかるんですね。
あれに入ってなかったんですね。ケアに。
アップルケア。
アップルケアプラスに入っていないので、ただ保険には入ってるんですけど、うんうん、保険の上限で返ってくる最大値が3万円なので、
はい、
刻んで 1.5 万円ぐらい、はみ出ちゃうっていうところをどうしようかなって思ってます。うん、
はい、はい、はい。
例えば寝てる間につけて、習慣づけとして起きた瞬間にもうすぐにまずは充電すると。うん
はい、
いうことをすれば1日ぐらい持ちませんかね。どうですかね。
あ、ね、そうですね。ギリギリ持つかもしれません。まあまあ急速充電すればほとんど 100% にはなるとは思います、うん
ね、
そうすれば大丈夫かもしれないですね、
うん
まあ、その分ずっと使い続けるので、
うん、
あのバッテリーの劣化は早いかもしれませんけど、
はい、はいはいはい、ね、
あの前に見せたアリエクスプレス の, あのバッテリーが横についてるケース
あ、はいはいはいはいはい、
あれだと充電しながら多分ケースができへんと思う、ね、
あ、そうかそうか、え、出てなかったんでしたっけね、下ね、
あれはセンサー出てないと思う。
あ、そうか、
1700円の商品でそんなできると思うよ。
そうかそうか、そうか、
うん、あれ買おうかな思って まだ迷ってるんですよね。
いや、買わない方がいいと思いますけどね。私は寝るとき、腕に何かつけるとかダメなんですよね。
あ、やっぱ気になります？
なんか、もうそこの部分に全神経が集中して寝れないって感じで。
おー、繊細なんですね。あ、もちろん私も寝るときは、アプローチのこの運用をするまでは一切何もつけずに出たので、うん
はい、
最初は違和感はありましたけど、はい、多分数週間で、慣れてしまって、
ね、
今はもう全然気にならないし、逆に安心みたいな感じです。これつけないと記録取れないみたいな、バッジを集める少年のような気持ちです。
だから寝てる間つけた方がいいでもそういうことなんですね。
うん、
まあでも、アップルがそう言うと、まあそれは買ってほしいからでしょってどうしても突っ込まれそうな気がするんですけど。
まあまあそれはそうですね。
まあね。アップルニュースラジオワンボタンの声公開録音のお知らせ。久々に当番組の公開録音イベントを開催いたします。2024年9月1日日曜日お昼12時から15時まで、場所は大阪市北区堂山にありますトークライブハウス梅田ラテランです。オンラインチケットは3000円でライブポケットで販売中です。皆様のご来場をお待ちしております。 じゃあ、シーネットジャパンにあった記事です。AI 搭載ネックレスフレンドが登場。価格は99ドルという記事で。誰かと話したくて、ついアレクサやシリに話しかけてしまうことはないだろうか。そんな人には、人工知能搭載のネックレスフレンドがぴったりかもしれない。99ドル約1万5000円のネックレスという紹介があるんですが、これ YouTube に動画が上がってて、SNS で私この動画を見てたんですけど、結構海外のニュースサイトでちょっと批判的な意見の当たってるんですね。でこれ動画の中で最初女の人がね、なんかハイキングみたいに一人で来てるんですよ。でなんかこう見晴らしのいいところで空気のいいところで、はーってこう吸ってるんだけど、胸にエアタグをもっと大きくしたようなペンダントみたいなのつけてて、それがそのネックレスなんですけど、素晴らしい空気いい体験してるってこう女の人が言うんですよ。なら、そのフレンドっていう AI がね、はい、そうですね、みたいなちゃんと会話してくれるんですよ。
はい。
だから、誰かに電話でこうやらないでも、その場にいる AI と状況をこう共感できる。
うん。
素晴らしいとこだわって、そうですね、こんな素晴らしいとこなかなかないですよね、とか言う、誰かと一緒に行ってる気分になるというね、うん、寂しさ、孤独が紛らわされるというね。
ほうほうほう。
それってどうなんていう意見が、まあ、その出たわけなんですが。
そんな、まあ、現時点の技術でその状況を AI が把握してそれに適した回答をしてるとはちょっと思えないんですけどね。
どこまでの音を拾ってるからですよね。前後の10分間 を把握しながらその時に発生した持ち主の反応を含めて AI が分析して発生していれば、まあ、ある程度はそうかなというふうに思いますけど、少なくともカメラはないんでしょうから、視覚情報はないでしょうからね。
そうですよね。
孤独であるがゆえに、SNS とか皆さん体験をこうみんなと共有したいとか言ってね、頼ってスマホ中毒にまでまあなる方がたくさん多いっていうのはわかるんですけど、その SNS でさえ疲れてしまって、人と付き合うには何かこう、軋轢というか感じるなあいう人には、AI だったらそんなことないから、 AI だったら自分の気持ちに沿ったいいことばっかり言ってくれるから、まあそうですね、という期待があって使う人もいるかなとは思うんですけど、
そうですね、 AI に恋をしている人も、うん、あの世の中にたくさんいるっていうニュースも、
うん
うん、あの NHK の特集とかもあったので、うん、まあそういう人がいても全然いいと思いますし、うん、それで心が安らぐなら全然いいとは思いますけど、
うん、アイドルであれアニメの中の登場人物であれ AI の声であれ現実の横に座ってくれる誰かではないんですよね、
うん、
それはでもその人に心底を何かもう自分をぶつけてるわけじゃないですか。それは全然ありやろうなとは私は思いますけどね、
うんうん、
だからもうラッシュから AI とだけ番組あります
ぶつけてないというわけですね我々には
もうそんなもう人には心閉ざしてますからもう
そうだったのか
昔からやっぱりそういうのよりもその正論で人と人とのコミュニケーションの方がとかおっしゃる方もよくいるのは分かるんですけど、まあ、人間そんな強くないよねっていうのはまああるんですよ。
ね。
私もよくわかりますよ。だから、これはこれでつけて幸せになる人もいっぱいというか、まあ一定数いるんだろう。で、ただし、こういうデバイスってデバイスに合わせて自分も少し行動を変えなくちゃいけないと思っていて、正確にいろんな会話をしたいのであれば、あえて独り言のように普段からこう話す、話さないと、この AI がこう音声拾ってくれないわけじゃないですか。状況を、
はいはいはい、
心の中で思うことはあるんだけど、口には出さないタイプがそういうデバイスつけたら口に出す訓練をしないといけないわけですね。
そうですね。
少なくとも、心の中までは読んでくれないのでこのフレンドさんは。
でも思い切りみんなの前で声はすればいいじゃないですか。
でもそういう人はいいけども、
うん、できない人もいる。
できない人はできないんだけど、この機能を使いたい人はあえて頑張らってその声に出さないといけないじゃないですか。そういう訓練をしないといけないと。はい、機械側に少し寄り添う姿勢がないと、はい、なかなかいい結果は出ないのかなと。
なんか中国でガジェットいっぱい作ってる人のフォローしてて、その人が挙げてる動画で、人間の手のひらぐらいの大きさの小さいぬいぐるみの人形さんがいるんですけど、うん、そこに音の大きい小さいを振動に置き換えるんですよ。で、人形さんの腕のところにプラスチックの薄い板はめ込んでて、その振動で手が揺れるんですよ、体が。で、スピーカーつけてあって AI が喋るんですよ。そしたら喋った感じで手バタバタってするんですよ。
はいはいはい、
ほんならほんまになんかこうちっちゃい教育テレビのなんか キャラクターみたいな感じで肩の上乗せてたら、うん、そうだね僕もそう思うよみたいなことを言って喋って動くんですよ、
うん、
これ売れるよね絶対と思う。あの、うん、AI が動いて反応する
キャラクター、うん、はいはいはい、
まあそういう人は個人で作ってるから商売にはしてないけど、まあまあでも作ろうと思ったら作れんことないから、まあそんなも出てくるかなっていう気がしますけどね。この記事でもこのデバイスを常時オンという要素に懸念を抱く人もいるだろうと。個人情報とかそういうこともですかね。
その人は同意してても周りの人の声はこう拾って送られるからですかね。
まあそこまではちょっと書いてないんで、まあ何とも分かるんですよね。はいはい。データはエンドツーエンドで暗号化されている。全ての記録はフレンドアプリで1回クリックすれば削除できると説明しているということですね。でこれね、99ドルで販売ですけども、サブスクリプションは発生しないとあります。
え、そうですか。
おう、チャレンジですね。アマゾンエコーの代わりにな
りますかね。
アマゾンエコー連れてあちこち行ったら楽しそうな気がします。シリでもええねんけど、シリ時々裏切るしな。エアタグのケースのお話がブログ気になる気になるさんにありまして、高級レザークロームエクセルを採用したエアタグ収納用のミニマムケース MP2L ホーウィーンレザーストレージケース発売という記事がありました。これは、普通エアタグのケースというとあの丸っこいキーホルダーみたいなイメージするでしょ、うん、でもこれはね、名刺入れぐらいの大きさな、クレジットカードぐらいの大きさの革のケースで、そこにいろんなものを入れとく中にエアタグも入れられますよというですね。
うん、
本格
お財布みたいだけど、お財布ではないんですね。
ですね、
まあ、別にお財布として使ってもいいとは思いますけど、
うん、はい、革ケース、春さんとかこういう革のケース好きですね、うん、きっと。
いや、そんなことはないですよ。
エルメスじゃないですか。
エルメスね、使ってる、うん、
あ、まあまあ、エルメスのアプローチね、買ってましたけど、そんな革が好きっていうわけではないです。
あ、そうなんですね。
アップルはエルメスのアプローチも革やめてしまいましたしね。
うん、まあね、もう革はやらないって言いましたから
ね。やらないってね。
すごい判断ですよね。今までやってて。
そうですね。
その、散々それで値段高いのもすごい売ってたのに、やめです。
まあそうですね。
うん、
活させてほしいなという気はしますけど。
ああ。フェイクの革なんぼでも今あるじゃないですか。そういうので本願にもっと近づく時代が来るんじゃないですか。
うん、
合皮もだいぶこう良くなってきてるじゃないですか。
良くはなって、はい、そうですね。
ね、
うん、
なんか合皮じゃないけど、あの人工うなぎ知ってます？
人工うなぎ？
人工うなぎ。
うなぎが高いじゃないですか、今。
はいはい。
なんか養殖もできるようになったとは言うけど、うん、
まだまだですね。
植物性のなんかの混ぜて、うなぎそっくりの味を達成したって言ってなんか発表してて。日清がプラントベースうなぎの開発に成功って言って、今年の5月頃記事があって、
はい、
そうそう、リアルな食感、リアルな見た目を追求したサステナブルなうなぎのかば焼きですよ。ちゃんとね、うなぎみたいに表皮とかね、白身とかの層がちゃんとあって。
植物由来のものしか使ってないですかね。
主に粒状大豆タンパクを使用し、繊維感のある食感を再現。植物性油脂などを使用することで、うなぎの身と皮にある脂身のとろっとした食感を再現。あと竹爪粉末を使うことで特有の黒さを再現で、それをちゃんと金型に詰めて蒸してあとタレを塗って炙って焼き目をつけることで表現しています。
基本植物由来のものですね。
まあまあまあね、うんうん、だいぶ本物近くなっていってるらしいですよ。いやもうそのうち本物のうなぎは食べれなくなった時代が来るのかな。
でもどんどん養殖は発展しているみたいなので、
ね、
うん、シラスウナギも養殖のところで取れるようになり始めているので、うん、それができれば安定的に取れれば、う
ん、でも三浦さんはウナギ好きでしょ、きっと。
好きですよ、はい、美味しいですね、
うんうん、私も好き
です、ね、高いものは買わないですけどね。
関東と関西で背割り腹割りってね、
うん、違いますね、うん、まあ、といってももともと私は西の人なので、
まあ、うなぎかば焼きどっちもそれぞれおいしいですけどね、
うん、
関西方式と関東方式。
関東の方はご飯に思いっきり汁がまみれるぐらい汁入ってると思いません？ご飯、タレも完全にタレでご飯炊いたみたいになってるでしょ。ご飯全部その色でしょ。
そんなことはないんじゃないですか。
ほんまに。
お店によるかなという。
関西の方はご飯うなぎタレかけましたよ、だから下の方いったらかかってないとこもありますよ、
うん、
で納得みたいな感じあんねんけど、
うん、
で高いお店行ったらあれご飯うなぎまたご飯乗せてまた
ありますね、ダブルね、
うん、ね、
うんうん、
名古屋はひつまぶし、
はいはいはいはい、
あの最初暇つぶしって呼んでしもて
多分私も最初そうでした、
ありがちやけど、はい、ね、あれ美味しいですよね、うん、
美味しいですね、
ね、なんかいろいろ食べ方変えてね、うん、ああいうものがね将来食べられなくなったら本当寂しいですね、
うん、
そして私の好きなデイリーポータル Z の記事もありまして、うん、IT メディアにあった記事で、独立したデイリーポータル Z 黒字化サイト22年の歴史でほぼ初という記事で、
うん、
2024年1月に独立した面白テキストメディアデイリーポータル Z が約3ヶ月で黒字化しましたと、
うん、
おこれなんてニフティの中でしたよね、デイリーポータル Z って。
最初そうでしたっけ、
ニフティのサービスの中だったけど、え、独立したんですね、
ねえ、
記事によるとそうですね、2002年にニフティが開設、ね、
そうそうそう
みたいです。
普通はやらんやろみたいな、
そうそう、
くだらんことよそんな真剣にやるなみたいなことが多いんやけど、あれ文才ですね、やっぱり書く方の、
あ、
つまらんことでも発見目線で書くから、こっちもいいものを読ませてもらったような感じするんですよね、あれ、
うん、
ウェブマスターの林さんが代表を務めてるということで、デイリーポータル Z 株式会社だそうです。
なんかニフティが開設して、その後野島の傘下に移り、その後東急グループに移籍ってすごいです、
すごいですね。
今年2024年1月に独立と。
へ
え。海行って貝殻拾う人の話とかね。昔楽しいの読ませてもらいましたよ。はい、黒字化ですか。いい言葉ですね、黒字化、
うん。
うちの番組もね、黒字化してるとか一回言ってみたいね。デイリーポータルさんぐらい知名度あれば、ね、知名度あっても黒字化なかなか難しかったんですね。
ですね、
扇風機をハンディファンにするっていうのも面白そうですね。発電機と扇風機持ってウロウロする人がい
ますけど、タチウオのタチを作る、
あ、それはね、まあ、言葉に言うには簡単やけど、やる方大変やでと思う。
そうね。
自分でボールペン作るのも面白かったですけどね、紙の筒作って、その真ん中にピンポン玉入れて、上からインク垂らしたら全部漏れてきてさ、こんなって言って、なんか何回もやって、や、最後の方やっと書けるやつ作れんねんけど、
すごいね、
ボールペンはいかに偉大か分かりましたとかでやってたけど、話には分かるけど、そんなことやったことないしっていうことをほんまにやってくれるのが、
そうね。
ポッドキャストに喋るだけの行動力のない人間がやってると、本当に頭下がる意味があるんですが。皆さんは最近ちゃんとアップルストア行って体験ビジョンプロもやってくださいましたし、ハル、
うん、
さんは 110cc 乗ってこの間ベトナム縦断旅に出るって
発表しました。縦断ではない、縦断ではない、
ハノイプノンペンぐらいは行ってくれるんでしょ。
いやいや、いけ、無理無理カンボジア陸続きなので、いつかバイクで行ってみたいなと思ってますね、
はい、今週はポッドキャスト公開録音の話をまだしてないから、今回の9月1日ですから、皆さん、どうか、もうオンラインでチケット買えるようになってますから、梅田らってなる。番組ブログにもリンク貼ってますし、X のポストにもリンクを貼ってますんで、余裕が、時間とお金に余裕があったら、みんなある人ばっかりだと思いますけど、はい、来てくださいね。ハルさん、ポッドキャストへの意気込みは、公開録音のイベントは、意気込みは、
いや、好き放題喋れるかなと思って。
素晴らしい。
好き放題喋ります。
楽しくね。
せっかくライブで収録するんで、なんかいろいろ聞いていただきたい、質問していただきたいなと思ったりもしてますね、
うんうんうん、言ってもすぐにやっぱ来ないんですよ、
う
ん、
まあそうですけどね、
テレアさんも多いから、よくコメントでやっぱ緊張して言えませんでしたとかやっぱあるから、
う
ん、
そっか、
どっちかというと懇親会とか二次会とかでマイク向ける分にはまだアットホームに喋れるから喋れるけど、みんなおる前で言ってくださいっていうのはやっぱ緊張する人多い、
うん、事前にこう質問をホームに入れておいてくださいとかっていうのもあんまり集まらないですか。
いや、だからね、コメントに入れてもらってでもいいですよ。
あ、まあ、
ホームって
だから
コメントね、番組ブログ
で
コメント寄せてて、それ読むことでね、
うん。そうですね。長いコメントでなくても、質問だけでも投げといていただければ。う
ん
う
ん、ね。7月27日、ウィンディーさんからは、ついにソノマを入れました。毎年新 OS 出るが、出たばかりのをすぐ入れたくないので、いつもこの時期に。しかし、アップできてよかった。カナキーを押すと、あ、エースキーを押すと、A がチラッと出るのが気になりますね。それ以外はまだよくわかってないですと。ソノマですから、去年発表の OS ですね。うん、どうしようかな、ソノマにしようかな。
うん。
うん、やっぱりしない。
ソノマ。現行 OS。小村さんは Mac の OS はなかなかアップデート
しない。なかなか上げないですけど。ね、上げてね、なんかあったら嫌やしね。三浦さん、公開録音への意気込みは？
そうですね、うん、いつもこんな感じなんでチャランポランなんですけども、そのチャランポラン具合をリアルタイムに皆さん見ていただいてですね、はい、笑えたら笑っていただければと、はい、皆さんと会話できるのすごく楽しみにしてますので、私も皆さんにですね、なるべく皆さんの前方向を見てですね、皆さんどうですかみたいな感じでお声をかけたいなと思いますので、はい、反応していただければなと、
はい、この間スミレさんと公開録音なんか見たことありますかみたいな話をしてたんですけど、お二人ともなんかそういうイベント見に行ったこととかないですか？
私は渋谷のワンボタンの公開録音、
そう、まあまあそれはもちろん番組だけどまあそんなんじゃないと、うん、他のよそさんのでも、あるいは放送局なんとかでも、
昔吉本の芸人のお笑いライブを、はい、奈良の最大寺にある奈良ファミリーに見に行ったことがありますね、はいはい、ねジャルジャルだったと思います
それまで覚えてるよ
はい、はい、ネタの内容ちょっと全然覚えてないんですけど、
はいはい、それ別に公開録音じゃないでしょ、
はい、公開録音ではないですねライブイベントです、ね、
単にライブ見に行ってるだけ
はいライブイベント
です、ね、まあまあそれでもまあ別にあれでしょ、別に見に来てるお客さんと絡みとかはないんでしょ、それはでも
全然それはなかったですね、
ないですね、
はい、
いわゆるイベント営業的なんやったらタレントさんが来てるお客さんちょっといじって絡んだりまああったりしますけどね、子供さんがだいたいいじられるのね僕英語帽子かぶってんなちょっと貸してごらんみたいなね、やられたらそうだね、あれ
今回の公開イベントでいらっしゃるお客様のリスナーの方で最年少は何歳ぐらいですかね？
そうね、
お昼前やからなかなかお子さんっていう可能性もあると思いますよ現実的には夏休み最後の日曜日とも言えるので、
はいはいはい、
うん、だからまあまあもうちょっとお子さんが来て楽しむような番組の内容せなあきませんからね、
うん、
ポケモンどうとか
ポケモンどう
迎合しすぎるよなちょっとマイクラ作った話とかしてみる今小学生の皆さんってどういう話題が一番キャッチーなんですかね、
小学生ね、
デンジャラスじいさんかな、
でもうちの小学校2年生の息子はそれは言ってないですねYouTube の見てますけどね、ああいっぱいね、ああ YouTube のちっちゃい子用のものを探してご紹介すれば人気が出るかもしれないですね、
ああそうね、うん、はい、まあ、そんなんでね、公開録音どんな風になりますやら分かりませんけども、皆さんも期待を裏切らないような公開録音のイベントにしたいと思いますので、どうかよろしくお願いします、はい、番組ブログとかね SNS でもチケット申し込みリンク貼ってますんで、どうかよろしくお願いいたします。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマはワンボタンの声公開録音の思い出、過去に当番組の公開録音に参加いただいた時のお話や、まだ一度も参加したことはない方でもイベントに対する質問やご希望などをコメント欄でお待ちしております。マックユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年8月28日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第6会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は8月13日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで、オーボアー。